勇者の時間でございます。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、勇者でございます。本日は1月28日の土曜日でございます。魔界2023年度ですね、最初の魔界が無事に終了いたしました。木曜日ですから、おとついでございますね。2日経ちまして、恒例のですね振り返りということで、今回は進めてまいりたいというふうに思います。それでは皆さんしばしお耳を拝借いたします。ということでございましてですね、もうツイッター結構ね、出演者それからご来場いただいた皆さんからツイートも流れてますんで、それを見ていただいて、振り返っていただいた方もたくさんいらっしゃろうかというふうに思います。私の方もですね、自分のブログの方で、リハーサルの合間にですね土屋くんとこちら喋ってた、動画なんか上げましたんでね、それを見ていただいた方もいらっしゃると思います。あの動画はですねまだリハーサル、入って、音リハの前ぐらいですかね、みんなでもうセットをして、さあこれから舞台に入って、準備運動しようかなみたいな、そのぐらいの時間で、収録をしたものなので、あの後ですね、実際には舞台上を簡単に使いながらアクションの振り返りをして、その後サウンドリハーサルをして、そして1時間ぐらい休憩してからゲネでね、最初から最後まで通して、そして本番と、いつも通りの流れで行った次第でございます。今回はですね、大きな失敗というかね、そういうものもなく、怪我もなくですね、無事に終わったというような形でございましたけれども、流れ的にはね、年の最初ということで年末年始が挟んで、もう本当に2週間前から突貫工事みたいな形で、やりましたんで、私自身はですね、執筆なんかとも結構かぶっていてですね、非常に大変などうしてもね稽古期間取られるんで、非常にしんどい2週間でございましたが、その疲れもですね、無事に公演が終わると癒されるというようなものでございます。振り返ってみるとですね、今回新しく入った3人、森下久恵さん、それから奥沼仁志君、そして仁君ね、この3人がですね、とても大変効果的にワークしてくれたんじゃないかというふうに思っております。特にですね、特にというか、もう3人とも今回は非常に大事な、まず森下さんはですね、最初と最後ですね、シーンでいうと、ラストも非常に真田昌幸こと上村隆弘君とですね2人で、セリフで、押すという、そういう芝居を、して、重要な、最後の締めくくりをやってもらいましたし、そして奥村君は何といってもアクロバッティングなね、初参戦にしてこんなに手数が多い子は初めてだったんじゃないかなという形で、相手もですね杉選手ですからね、非常に役者同士でもない、プロレスラーと長いアクションをするっていうのは本当に大変なことだと思うんですけども、それもですね、見事にこなしていただいて本当に感謝でございます。ラストがですね仁君、音楽班ボーカルとしてね、五条弦、これはもともといぶきちゃんの持ち歌で、ノブさんも一度ね歌ったことありますけれども、キーが何せやたら高い、もう女性で、しかもいぶきちゃんはですね女性といえどもの届かないような音域ですから、それを楽々歌い上げるというですね非常に素晴らしい歌唱を見せて、くれました。この3人の新しいキャラクターが全てねうまくワークをしてもらって、そしてもう一人、今回、MVP を挙げたいなと思うのは穴山小助、ことですね、杉選手でございます。今回もう本当久しぶりにね魔界来てもらって、奥村くんがいるんで、アクロバットの対決、忍者対決にしようというようなことを考えていましたんでね、必然的に杉選手の出番が多くなると。ただ振り返ってみると、そんなにね、穴山小助にいろいろ手をつけた記憶私ないんですよね。まだプロレスの名残があった頃はですね、彼のこう飛び技とかね、リングから外へボーンと飛ぶとか、そういうことはありましたけど、こう一手一手を丁寧につけるっていうことは、今回本当に初めてやったわけでございますけれども、プロレスラーとねのこうムーブとこのアクションのムーブってやっぱりこう似て非なるものがあるのでね、大変なわけですよ。だから覚えるのがねそもそも難しい、プロレスの間とアクションの間っていうのはね、私はどちらかというとそのアクション監督ではないので、それに比べるとお芝居寄りですから、それでも手数は少ないと思うんですけど、スピードに関してはやっぱ速い、 これはまあ否めないところでございまして、そういう意味ではですね、本当に大変だったと思うんですが、やっぱその身体能力の速さの上にですね、やっぱ覚えていく能力の速さ、まあ、ちょっと忘れるのも早いんですけどね、その再現をしていくっていう、こう、こちらが言ったことをですね、もうすぐにできてしまうと、まあ、忘れるって言いましたけど、まあ、覚えるのも異常に早いんで、最終ね、前日前々日、この辺りでガーッと詰め込んだものをですね、見事に、やりきってくれました。で、奥村君もですね、奥村君も、アクション俳優というよりはもともと池谷直樹さんのところに今も劇団でね参加されてますし、もともと新体操の選手なので、どちらかというとムーブ独特なわけですよ。でこのもう本当異次元の2人がですね、手数でいうとここ私がつけたアクションをつけ始めてから最も手数が多かったんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では新しい世界をね、切り開けたなという意味でこの2人には大きく感謝ですけども、特に杉君にはですね、MVP をあげたいなというふうに思いました。今回はね、裏話で言うとこう間にクリスがね、コロナになってもう本当ギリギリ2日前にようやく解禁して、稽古に参加できるという状態であったり、ちょっとねサラちゃんもお身内にコロナが出られて、ちょっと濃厚接触者でね、もう下手したら出れないんじゃないかというような、そういう危機感あるような状況で、やっぱり今回もですね一筋縄ではうまくいかないというような回でございました。で私自身としてはですね、ちょっと初めてね1月ということで、ストーリーの進行よりもですね、アクション結構多めにしたんですけれども、もうちょっとこう芝居部分ね、増やしてもよかったかなというふうに、思いました。亀有のところは声が響くとはいえですね、全員にマイクつけられるわけではないので、やっぱりこう制限事項がいっぱいあるんですよね。その制限事項の中で、どういうふうにやっていくかということをね、非常に毎回試行錯誤する中で、今回はもうちょっとこうセリフ部分ね、せっかくお芝居達者な人もいたので、やってみたかったなという感じではありますけれども、そんな中魔界はね、毎回そのこう反省もしながら次のことを考えていくというものなので、まだ実は3月のキャスティングはまだしてませんし、もちろん台本も1ミリも書いてないという状態なんで、ちょっとね今回は、今年は隔月進行なんで、1回終わってちょっとこう間を空けて頭を休めてですね、それから再度構築していくっていうことを、繰り返していこうかなというふうに、私自身も今非常にこう執筆活動がですね、詰まってまして、ちょうどこの 1,2,3 あたりっていうのは別のこうお仕事的にはですね、繁忙期になるのでね、ちょっとうまく効率よくやっていかなきゃいけない、そういう形で、ございます。で、ビジネスとしてはですね、なかなかやっぱり1月厳しい形でございましたね。やっぱりもう我々の商売でいうとやっぱ集客商売なので、どうしてもそのこうお客さんに来てもらわないとね収入にはならないというところなんですけど、ここもですね1年の初めということで、毎年、もう本当に8年やってますけど1月っていうのはね、結構苦戦する。だから1月飛ばして2月っていうケースも各年でいうとあったんですけども、今年はちょっとですね、偶数月ではなくて奇数月に、我々のちょっと都合上奇数月にやりたいということがあって、そういうことで1月スタートということで、多少ね苦戦するっていうのは見越せてたんですけど、それにしても、いいねメンツが揃った中では、もう少し頑張りたかったかなというような感じで思って、おります。で次回が3月の16日でございます。すでにもう3人ね、新キャラクター、ここのキャスティングだけ終わってるんですよ。これから全体のキャスティングをして、もうこれぐらいの人数になってね、来ましたので、今回例えば鈴木くんなんかね2回連続で参加してもらいましたし、そういう意味ではですね、キャストを休ませねしながら、全員集合ではなくて、その回その回にフューチャーしながらですね、キャラクターには出てもらう。だからお休みするキャラクターもね、随時出てくる、入れ替わっていくキャラクターも出てくるという形です。今回ね 奥村君は風魔小四郎という、これはあのもちろん皆さんあの、ね、過去に小高勇さんがやってくれた、風魔小太郎、これの、まあ、子孫という設定で、ございます。まあ、もう魔界も8年目を迎えてですね、どんどんこう歴史が重なってきてますね。まあ、その中で村上武雄みたいにね、衝撃のカムバックみたいなことももちろんあるでしょうし、今年はそういうことをね楽しんでいきたいというふうに思っている次第で、ございます。ということでね、まあ、振り返りをね、今日はしていこうという形でお話をさせて、いただきました。今年はまあ基本的には亀有リリオホールで、ずっとやって、まあ、5月までかな、5月までまあちょっとスケジュールも、皆さんにお知らせをしているので、まあ、5月以降も7月、9月、11月というふうに進んでいきますよ予定でございますね。まあ、何分ね、まあ、この先もね、ようやくコロナが5類ということで、満席でも声出し OK というような、まあ、政府方針は出ましたんでね、まあ、3月もうちょっとないろいろできるかなと、まあ、これもねやっぱりその亀有医療ホールさんとの、まあ、協議なので、まあ、政府方針がそうであってもホールさんのですねレギュレーションが変更されなければですね、何も変わらないということなので、まあ、この辺は気長にですね、交渉していこうと、まあ、もうそろそろいいんじゃないかなというふうに思うわけで、ございますけども、最近ねあのクラスターみたいな言葉も聞かなく、まあ、実際はねクラスターみたいなことは起こってるんだと思うんですよね。だけどまあそこまでやっぱりこう神経質にならなくなってきたの結果がここじゃないかなと、まあいずれにしてもどこかで元に戻していかないとですね、いつまでもこれがスタンダードだっていうふうにやっていくわけにはやっぱりいろんなことにね支障が出てきてますんでね、例えばやっぱ子どものやっぱり成長においてはですね、ずっとマスクっていうのは体に悪いでしょうし、その結果ですね運動もできないということになれば、まあ、体力そのものも落ちてしまうということなんで、まあこれは柔軟にね、まあ、今回は私としてはねその国の判断っていうのは、まあ、支持したいかなと、まあ、いろんな考え方があるんでね、その考え方の一つ一つっていうのはやっぱり尊重しなきゃいけないですし、まあそういう意味では民主国家なんで、例えばもうそれが怖いという人はねマスクをつけられた方がいいと思いますし、人があんまりねたくさんいるところにはそういう方は出歩かないっていう注意をする自由はありますし、お互いまあで、まあ、ちょっとそういうこう電車の中とかね、まあちょっとこれ密封されてたらどうかなっていうところは、まあマスクをしてもいいなと思いますし、まあその辺はうまくね、臨機応変にやれればいいなというふうに思っております。でですね、私小説家真鍋昭人としてはですね、この度YouTube チャンネルをね開設しました。まあ本当にね開設したくなかったんですけれども、まあ今年、家康の年でもございますし、まあいろんな私の小説のプロジェクトがね動いてますし、三幕さんで11月に出た、もしも彼女が関ヶ原を戦ったら、まあこちらも絶賛ね、もう本当に書店の方に大展開をしていただきまして、書店さんの皆さん、そして営業していただいているサンマークの皆さん、まあそういうご協力があってですね、私の本が皆さんの前に並んでいるわけでございますからね、まあそういうことの要望に応えて、まあ少しでも私もできることをやっていかなきゃいけないということで、YouTube チャンネルをね開設いたしました。まあ歴史のお話なんですけど、ちょっとまあ歴史の話ではね YouTube には溢れてますから、私ならではのまあ歴史とエンターテインメントビジネス、まあそんなところをですね絡ませながらお話をしていければいいかなと。まあしばらくはどうする家康ね、これなしで今コラムも書いてるんで、大河ドラマを追っかけながらお話をして、そこにまあちょっと魔界のメンバーも出してみたいなというふうに思ってますので、ぜひ高評価、それからチャンネル登録していただければというふうに思います。このポッドキャストは毎週土曜日にやっていきたいと思いますので、こちらもぜひお聞きください。それでは本日の勇者の時間はこの辺りで、また次回お会いしましょう。さよなら。